山梨大学フューチャーシード。このコーナーは地域の中核、世界の人材をキャッチフレーズに教育、研究を続けている山梨大学を紹介するコーナーです。山梨大学の4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部について各学部の先生、そして卒業生の活躍を通してお伝えしていきます。今週からは山梨大学の燃料電池ナノ材料研究センターについて吉住清先生に2週にわたって詳しいお話を伺っていきます。では吉住先生、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
山梨大学の燃料電池ナノ材料研究センターは先進的な研究でご存知の方も多いと思いますが、吉住先生から改めてご紹介いただけますか。
はい、2008年の4月にですね、燃料電池の材料研究をするために設立された、研究センターなんですけれども、もともとはそのもっと昔1978年に工学部の付属施設として、燃料電池の実験施設が作られまして、それがルーツなんですね。で、この山梨大学ではその燃料電池の研究、燃料電池関連の研究は我々の他にそのクリーンエネルギー研究センターというところがございまして、でそこをと合わせて、教職員それと学生さん大体85名、半々なんですけれども、そういうような、人数で研究に取り組んでいます。はい、で実はですね、その私が言うのも何なんですけれども、例えば論文それから特許、そういう、分野で、燃料電池の研究ではですね、実は世界でトップクラスだというそういうことでございます。
そうなんですね。はい、素晴らしいですね。はい、これからの世界にとって非常に重要な研究をされているということになりますけれども、はい、吉住先生が燃料電池ナノ材料研究センターに入ったきっかけも教えていただけますか。
はい、まあそもそも、どんな仕事をしてたかということなんですけれども、まあ今をさること約40年前なんですけれども、トヨタ自動車に入社しました。で、最初はですね、ボディのその外板って言いますか、その外側のパネルだとか、構造のね、骨格の部材、そういう部品の設計をしていました。で、1999年に、会社としてその燃料電池のその開発を進めましょうということになりまして、その時にまあ部ができまして、でそこに私は別に希望してなかったんですけれども、まあお前行けやということで、無理やりドナドナって感じで連れてかれたんですね。
そうだったんですね。
はいはい。でその移動の直前まではその私はそのまあボディのその外板の設計から燃料タンクの設計をやっていて、まあどういうねいきさつかは分かんないんですけれども、その燃料タンクの設計者が同じ燃料でもその燃料電池という全然違う分野に連れてかれてしまって、まあしばらくはちょっとまあ目が点になっていたというそういうあれなんですね。で、そこから実はその燃料電池とか水素一筋に、まあ結果的にはなってしまっています。で、2014年にですね、川崎にありますそのネドっていうところで、まあ、国の、こういう機関の名前でやたら長くて、国立研究開発法人新エネルギー産業技術総合開発機構というまあ神々の、名前の、ところにその出向してたんですね。で、その時にやはりその水素であったり燃料電池関連のその国のプロジェクトの仕事をしていまして、まあそういうところもありまして、山梨大学の我々のナノセンターのセンター長の飯山先生からまあ甲府に来ないっていうふうに声をかけていただいて、で昨年2020年の3月ですね、もう時折しもコロナがいよいよ来るぞという頃に、まあコロナから逃げるように中央線を西の方に、やってきて、まあ山梨に行きましたという、そういうような 歴史でございます。
そうだったんですね、はいはい、そもそもは車のこうボディのね、部品の設計なんかをしてらっしゃったところから、はい、もう就職した時には想像もしなかったようなお仕事を今されているわけですけれども、はいはい、昨年ですね、山梨にもいらっしゃったということで、山梨大学、そして山梨での生活はいかがですか？
今申しましたように仕事の環境としてはですね、非常に最先端のことをやっていますし、先生方もそういう面では非常にモチベーション高く仕事されていますので、まあその研究環境という点ではもう言うことないですよね。で、まあ仕事の上で言うことないっていうのに加えて、実は私ここ来るまで甲府ってどういうところか、山梨ってどういうところかっていうのはあまりよく知らなかったんですけれども、来てみたらまあびっくりで、本当にその自然環境の素晴らしさっていうんですかね、本当に来てよかったなと。私自転車乗ったりするんですけれども、まあ自転車にはどこ行ったって楽しいですし、山だってね、もう歩いて登れ、家から歩いて行けるぞみたいなところもたくさんありますし、スキー、こんなにスキーに行けるとは思わなかったんですけれども、はい、スキーだってねシーズンだったら毎週行けるような、そういうようなところで本当に来てよかったなと思ってます。
あ、先生、はい、アクティブなんですね。
割とね
スキーもね
仕事しろよって感じなんですけど、
いやでも、はい、本当にお仕事もね、はい、プライベートも充実されてるというのが伝わってきましたが、はい、こちらの研究センターで学ぶ学生さんもいらっしゃるということなんですよね。
そうですね、はい、今申しましたように、だいたいその我々ナノセンターとクリーンエネルギー研究センター合わせて85名って言いました。でそれがだいたいですね、教職員と、学生さんだいたい半々ぐらいの構成になっていまして、学部からドクターコースまで、学生さんはですね、学部の方からドクターコースまでまんべんなくいらっしゃって、まあちょっとちょっとずつそのドクターコースの方が今減りつつあるというのが、まあ少し我々の気になるところではありますね。はい、
学生さんの様子とかっていかがですか？
ですね、自分のことを振り返るとこんなに勉強しなかったなと思うんですけれども先生半分いらっしゃるという、研究員とかね先生が半分いらっしゃるということで、まあ要はマンマークされてる一人に一人って感じじゃないですか。でそうするとですね、非常に皆さん熱心にお勉強もされてるし、実験なんかも取り組んでいらっしゃいますね。で先生は先生で、まあ熱血指導って言いますか、非常にその、ね、熱心にその指導されてるっていうふうに私の目から見ても思います。ただ他の学部の方たちからは、なんか厳しそうだなっていうようなことをちょこっと聞いたりすることもなくはありませんね。
外から見るとね、はい、厳しく指導されてるっていうように見えるかもしれないけれど、でも中に入ってね、研究されてる学生さんなんかは環境もしっかり整ってますし、それこそこう分からない部分はすぐに先生に聞ける環境じゃないですか。
先生に聞けるし、自分でその疑問を解決できるし、すごくいい環境じゃないかなというふうには思います、
ね、研究を進めたいという学生さんにとっては、ね、はい、非常にいい環境ですよね。学生のうちから最先端の研究に携われる、その部分でも、ね、誇りに感じている学生さん多いと思います、
はい、
さて今回は研究センターの学生さんについて伺いましたけれども、はい、来週は先生の研究内容についてもさらに詳しく伺っていければなと思います。
承知いたしました。
はい、吉住先生、来週もどうぞよろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いいたします。
今日放送したものやこれまでに放送したものはアクタスの番組終了後になりますが、番組ブログにアクセスしていただくと聞いていただくことができます。ぜひそちらもチェックをしてみてください。山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報をご紹介している山梨大学フューチャーシード、来週もどうぞお楽しみに。